QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。2030
年デンマークでは家畜メタンガス税が計画されております。これは牛や豚といった家畜が排出するゲップやおならに含まれているメタンガスに対して課税をするという世界でも珍しい試みです。で、気になるその税率ですが、 CO2 換算で1トンあたりおよそ3000円、さらに2035年からはこれが約4500円に引き上げられる予定です。デンマークのシンクタンクのデータによりますと、乳牛1頭あたりの年間平均 CO2 排出量はおよそ6トン。あ、結構あんね。で、単純計算すると年間で2万円近くの税金が徴収されることになり、当然ながら農業界からは懸念の声が上がっています。一方、同じように家畜へのメタンガス課税を計画していたのがニュージーランド、こちらは今年から徴収が始まる予定でしたが、農業界からの強い反発を受け計画は撤回されてしまいました。歴史を振り返ると、投資者たちは様々なものに課税をしてきましたが、まさか家畜のおならに税金がかけられる時代が来るとは本当に驚きですね、ということで。まあ、普段からメタンガスを排出している木田裕子さん、いかがでしょうか。
出ません。
出すでしょう。出さないとは言わせないですよ。結局これでしょう。あのメタンガスというのは、その地球温暖化を加速させるという、まあそういう話もあったりしまして、まあそれに向けての税金ということなんでしょうけれど、もっとなんかいい方法ないですかね、これね。なんかメタンを集めて何らかの形で集める装置を、まあ、あの補助金出してですよ、作ってですよ。で、それを元にしたその、ね、メタン燃料で、そのなんかあのエネルギー源に変えるとか、なんかできないもんかねとかって思うんですけど、やっぱ難しいのかなという。で、ね、あの大阪の夢洲の先ほど の、 あの万博の話じゃないですけど、万博の会場もメタンがポコポコ湧いて出てくるわけでありまして、で、あれをまあそのまま今抜きっていうんですかね、そのメタンを抜くためにあのマンホールの蓋開けて、人がそこに近づかないようにあの金網で、囲ったりしてるようなんですけど、で、まあ空気中にそのメタンを放出させて、爆発事故だとかを防ごうということのようなんですけど、なんかもったいねえなとか思うんですよね。ああいうものを使って何かこう熱源に変えてですよ、それを何かに使うとかっていう、それこそが本来のその万博のなんかこうテーマにあの合ってるというか、まあその SDGs だなんだということも含めての、うん、なんか一つの試金石になるような気がするんですけど、なんでやんないのかなとかって不思議だなとかって思ったりするんですけど、まあ例えば木田さんの家で何かこうエネルギーになりそうなものって、なんか思い浮かぶものは何かありますか。
エネルギーになるもの、
はい、
あのやっぱ日光ですか。
それは別にあんたのところにあるっていうか、それはあの太陽から降り注いでるだけだからね。あのそうじゃ、家から出てくるものだから、まあ簡単には生ゴミとかさ、そのまあ死尿ってやつですよね。で、そういったものを何かの形でこう例えばタンクの中に集めてですよ、で、それをそのまあ発酵させる、で、そこからは当然そのメタンガスが出てくるわけですよ。で、そのメタンをあの回収して、で、それで例えば料理に使うとか、あの煮炊きに使うとか、まああるいはそのエネルギーを元で、元手にして電気をこさえるとか、なんとかするとかっていうことはできると思うんですよね。で、例えばそれを一軒一軒でやるとなったら大変なので、例えば地域で、まあ、例えば100世帯ありますと。で、100世帯分の生ゴミだとか、そういうものがこう集まるような、どっか、空き地っていうかね、そこの、まあ、空いてる有給地を使って、そこにそういう施設を地下に作ってですよ。で、 ガスがもう、どんどんどんどん作られると。で、それはその、公共の何らかのエネルギー源として使っていくんだというようなものとか、なんかできないもんかなと思うんですけどね。なんか多分ね、技術的にはね、もう完全にできると思うんだけど、あとはその、行政が、その、やるかやらないかってだけの話だと思うんだけど、私は、やった方がいいんじゃないかなと思う時あるんだけどね。まあ、例えばその、まあ、糞尿、屎尿っていうやつも、まあ、いわゆる、肥というやつで、肥やしということで、まあ、畑なんかに撒いたりするというのはもう昔からあるわけですけど、まあ、それはいろいろ匂いの問題だとかいろいろあるので、最近はまあ、あまり好まれないわけですけど、それをその、何らかの形でその匂いの部分だとかを克服する何か技術があって、で、また違う形でその肥料にもなったりとかで、そのメタンガスが出てきたらメタンガスはその燃料になるというようなもので、なんかできそうな気がするんだけど、なんぜやんないのかなと思ったりするんですよ。まあ、皆さんはどのようにこれをね受け止められるかということになりますけど、まあ、デンマークもまあ結構家畜っていうか、いろんな缶詰のイメージが強いんですけど、いろんなものが作られているんで、そのためのその家畜のその、数というのも結構いるのかなというふうには思いますけど、さあどうなんでしょうかというところでありますけどね。なんかパッとこう、これはエネルギー源になるんじゃないかと思いつくようなものってないですか？東京で実験が行われているものがあってね、それ何かっていうと、駅の改札口があるじゃないですか、改札。人が必ず通るところ。改札のその、床にセンサーが取り付けてあって、その床を人がこう、どんどん踏んづけていくわけよね。で、踏んづけた、その微妙なその踏んづけたその力によって、実は発電をするんですよ。それで、で、人がもう本当にいっぱい乗り降りするお客さんが多い新宿駅だとか、ああいったとこなんかではもう、のべつ幕なし人が通ってるから、常に発電がされるという、そういうようなものとか、あるんですよ。で、あと、最近では電車なんかも発電するんですよね。で、これは何かというと、ブレーキをかけると、ブレーキの、そのいわゆるディスクブレーキとかいろいろありますけど、ああいうのものだけでなくて、その、モーター自体を発電機に変えちゃうわけですよ。で、その車輪にその負荷がかかるわけですよね。で、それによってスピードを落とすっていう、磁気回生、ってやつですかね。その、まあ、要するに電車がブレーキをかけるたんびに実は電気を起こして発電をして、それをパンタグラフから架線の方に、実は戻してるんですよ。で、だからその走ってる最中も、省エネの、まあ、効果というのが、まあ、若干でしょうけど、まあ、あるんだという、そういう電車も出てきてますんで、いろんなところで今、電気作ってるんですよね。で、これから出てくるだろうっていうのは、例えば、家の壁だとかが、こう、タイルみたいなやつがあって、それ自体が、その、太陽電池の素子になってて、で、それを壁にバーッと貼っていくと、それだけでもう発電をしますと。で、それまではソーラーパネルをこう屋根の上に置いたりしてたわけだけど、もうそんなもんいりませんと。で、あるいは窓ガラス自体が太陽電池になっていて、別にこれすりガラスでも何でもなく普通に向こう側が外が見えるような普通のガラスなんだけど、実はそこでも発電ができるという、そういうまあ、もの、あるいはこうフィルム状のものとかそういったものがもう作られていて、そういったものをこう、ある程度こう、なんですか、張り巡らせると、もう十分電気がその一家一家全員分というのかな、その一世帯分ぐらいの電気が賄えるというそういう話もあるので、まあそれをそのこれから家建てる時にそういうのを義務化させるとかっていうことにするとだいぶ違ってくるだろうなということも思いますし、でまあ色々と最近は評判の悪い太陽光パネルの話ですけど、これもそのまあ、 めちゃくちゃな開発をしちゃったおかげで、そのね、そのや、あの山奥の、原野とかそういったところがもうひどい状況になってて、もう熊本の阿蘇の、あれは外輪山だったかな、どこだったかな、とんでもないのが、もうソーラーパネルでズタズタにされてる場所があって、あれもまたその台風だとか来ると本当に被害が大きくなっちゃって、で山火事の、原因にもなるというふうに言われてるんですけど、そういったものではなく、もうちょっとその地に足のついたそのまあ発電というかね、そういったものっていうのはむしろやるべきだろうと私は思うんですよ。だからああいう大規模なやつはちょっと違うだろうと思ってるんですけどね、ということでございまして、まあメタンガスの税金どういう、これ本当に謎なんですけどね、まあ今後どうなっていくのかちょっと注視していきたいなと思います。続きましては一旦 CM に行きまして、様々なお知らせを お伝えしていこうと思っております。一旦 CM です。
フロアマコン線市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブ機へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。